使徒行伝の福音第27回、神様のタイミングという主題で、使徒行伝の8章26節から40節です。皆さんは旅行が好きですか？好きじゃない人もいるみたいですね。好きな人もいるみたいですね。テレビではいろいろな旅行番組がありますね。歩っていったり、それから走っていくのもありますね。それからバス旅をする人もいるし、鉄道で行きながらなんかいろいろやったりするとかですね。あと自転車というのもありますね。家内とよく見るのは日野翔平のね、自転車で行くやつ、ジージー頑張れとかって言っているわけなんですけどね。その他温泉巡りとかグルメを楽しみに行くとか、絶景を見に行くとかですね。それから百名山とか、それから巡礼の旅とかっていうのもあるわけで、旅にはいろいろな形態のものがあるわけですね。では旅に大切なことは何でしょうか。まあいろいろありますね。お金だって大切ですしね、安全だって大切ですしね。でもやっぱりとりわけ行く先と目的というのはとても大切なんじゃないでしょうかね。そういう意味では人生というのは旅に例えられます。人生という旅もやっぱり目的と行き先は大切ですね。ただ今日は、人生旅論のお話ではありません。ピリポが神様の聖霊に導かれてした旅の第2部のことが今日の使徒行伝8章の25節からのところに書かれているわけですね。第1部というのは8章の前半です。エルサレムで起きた迫害のためにクリスチャンたちが離散していった。そしてその行く先々で伝道したということが書かれていますね。特にピリポはサマリアで伝道したということが1節から25節まで書かれています。そしてここで聖霊の御業によって町中の人々が大喜びをしたというふうなことがあって、まあ、これはいわば前半は聖霊によってピリポが大衆伝道に用いられたというふうに言うことができるかと思うんです。これに対して第2部8章の後半で書かれているのは、やはり聖霊の導きによって今度はピリポがガザに行くんですね。そしてエチオピアの宦官に伝道するわけで、これは大衆伝道に対して個人伝道ということができると思うんです。それでガザなんですけれども、最近ガザの話よく聞きますね。パレスチナ戦争でハマスが拠点としている町ということでですね、ガザは非常に有名になっているわけなんですけれども、ガザという名前は本来は宝物という意味なんです。いい名前なんですよ。それが今イスラエルと戦っているということでですね、今荒れ果てているわけなんですけども、この町は非常に歴史がありますよ。ガザという名前が出てくるのは創世記の10章、あのノアの大洪水の後ですぐ出てきているんです。ノアには3人の息子がいましたけども、その中の1人ハムの子孫にですねカナンというのがいるわけなんですけれども、こんなふうに書かれているところがあります。カナン人の境はシドンからゲラルを経てガザに至り、ソドム、ゴモラ、アデマ、ゼボイムを経てレシャに及んだ。これは創世記の10章の19節にあることなんですけれども、ですから現代からするともう4500年ぐらい前にすでにこの宝物という町はですね存在していたことになります。非常に歴史が古いんですね。口語訳ではですね、括弧の中で26節、このガザは今は荒れ果てているというふうにあります。ただこれはガザが荒れ果てているのか、ガザに行く道が荒れ果てているのか、どちらとも取れるような表現なんですね。でむしろこれはガザに行く道が荒野であると言っているらしいんです。さて、今日のところで見てみますと、エルサレムで迫害が起きたので人々はサマリアの方にも逃げていったということなんですね。それでサマリアで伝道が 一段落した時にペテロとヨハネが来て、さらに伝道をして、今度は彼らがエルサレムに帰っていく。でその時にピーポも一緒にエルサレムの方にまた戻ったようなんです。というのはここで聖霊が語ったんですね。何と語ったのかというと、エルサレムからガザへ下る道に出なさいというわけです。でガザに行ってから8章の最後のところについにピリポはカイザリアに着いた。まあいろんな名前が出てくるんです。エルサレム、サマリア、ガザ、カイザリア、もう名前聞いただけでどこがどこだか分かんないと思いますよね。ということで今日は特別付録を挟んでおきました。これはイスラエルの地図です。私たちはね、イスラエルの地図を北が上の地図で縦型で見ますよね。実はイスラエルの人々はね、違うんです。東向きの方に自分たちの国土を考えているんです。ですから太陽の昇る方向を見ているわけです。ということで北は左になるわけですね。でガザは右になると。南の方は右になる。で後ろは地中海です。そういうふうな地理感覚なんだそうなんです。それでカイタリアのところに行ってから約25年ぐらいピリポはそこに留まっていたということが分かります。というのはずっと後になりますけども、使徒行伝の21章の7節8節にですね、こんなふうなことが書いてあるんです。私たちはツロからの航行を終わってトレマイに着き、そこの兄弟たちに挨拶をし、彼らのところに1日滞在した。これはね、第3次伝道旅行でパウロとそれからルカたちがベルサレムに帰っていくんです。そして次のところなんですけども、翌日そこを立ってカイザリアに着き、かの7人の一人である伝道者ピリポの家に行き、そこに泊まったと言ってます。ですから25年後ルカはピリポから直接、いやこんなことがあったんだよ今から25年前にというようなことで直接聞いたことを書き記しているわけなんですね。その記録だということがわかるわけなんです。さあそこで神様のタイミング、すごいなというね、出来事が起きたんですよ。26節こんな風に書かれていますね。ヨハネとペテロはエルサレムに帰っていったんです。しかしピリポにはね、主の使いがこんな風に語ったというんです。立って南方に行き、エルサレムからガザへ下る道に出なさい。そこで彼は立って出かけた。するとちょうどエチオピア人の女王カンダケの高官で、女王の財宝全部を管理していた宦官であるエチオピア人が礼拝のためエルサレムに登り、その帰途についていたところであった。その馬車に出会ったというわけなんですよ。さてエチオピア人ということなんですけども、これは明らかに異邦人なんです。その人がエルサレムに来ていたということは巡礼の旅をしていたということですね。エチオピア人のカンダケというのは女王という意味だそうです。財宝管理をする宦官であったというわけなんですけれども、宦官というのは王宮に仕える虚勢した高官なんですね。聖書の中でですね、虚勢した男子は主の改宗に加わってはならないということで、礼拝に行ったとしても中に入れないというね、まあ、エルサレム神殿は一応異邦人の庭というのがありますから、そこまでは行けるんですけども、礼拝に行けないというふうな、そういう二重の差別を受けたことになります。ちょっと惨めな思いをしたかもしれません。ただ彼はおそらくエチオピアにいた時にユダヤ教に改宗した人なのかもしれないというふうなことも言われているわけなんですね。しかしですね、イザヤ書の中にこういう言葉があるんです。主に連なっている異邦人は行ってはならない。主は必ず私をその民から分かたれると。宦官もまた行ってはならない。見よ、私は枯れ木だ。主は言われる。我が安息日を守り、我が喜ぶことを選んで、我が契約を固く守る宦官には、我が家紀のうちで息子にも娘にも勝る記念の印と名を与え、絶えることのない常しえの名を与えるという言葉がイザヤ書の56章の3節から5節に書かれているんです。イザヤはちゃんとそういう異邦人であっても、障害を持った人でも 神様の前に豊かな恵みを得る時が来ると予言しているわけです。その時が来ているということの成就なんですね。そして今ついに今その時が来ていると、そういう思いを持って彼は巡礼の旅を今度エチオピアに向かって戻っていったというわけなんです。そのエチオピア人に聖霊が、ピリポよ、あなたは彼に近づいていきなさいと語りかけたというんです。でも近づいていきなさいって見える人に近づくじゃなくてですね、それをサマリアで言われるわけです。だから会えるかどうか分かんないじゃないですか。しかも一度迫害にあっているエルサレムですから、そこを通過するということは危ないです。命の危険を犯すことになるわけです。それでもピリポはその聖霊の語りかけに従って従っていくんです。そしてガザへ下る道とあるんですけども、ガザは宝という意味があるというふうにお話ししましたね。エチオピア人の宦官は王宮の財宝管理人だと言いました。この財宝という言葉もやっぱりガザなんです。掛け言葉になっているんです。だから言い換えるとですね、こういうことになると思うんです。財宝管理人が宝の町に行ってキリストという霊的な宝を見つけるという、そういう意味がね、ここで隠されているわけなんですね。この世の宝じゃなくてキリストという霊的な宝ですよ。それを見つけるのを今ピリポは助けるということなわけなんですね。さて29節からですね、さらに聖霊はこのように語るわけです。御霊がピリポに、進み寄ってあの馬車に並んでいきなさいと言った。そこでピリポがかけていくと、預言者イザヤの書を読んでいるその人の声が聞こえたので、あなたは読んでいることがお分かりですかと尋ねた。近づいていったらイザヤ書を朗読していたって言うんです。そうです、昔の人はですね、黙読じゃなくて朗読するのを常としたと言うんですね。そしてそのまさにイザヤ書を読んでいて、その時にピリポは追いついたわけです。すごいタイミングですね。そしてピリポがこのように尋ねたところ、宦官はこう答えた。誰かが手引きをしてくれなければどうして分かりましょうかと言ってですね、ピリポを馬車の中に招いた。ここに来て一緒に座って私に説明してくださいと。すごいタイミングですよこれ。神様の絶妙なタイミングなんですよ。そこでピリポはイザヤ書の53章からの聖句を解き起こしてイエスのことを述べ伝えたというわけなんです。いやー、すごいことですね。こういうことは人間がやろうとしてできることじゃないです。神様の絶妙なタイミングですね。それで直接読むのが聞こえたのはイザヤ書の53章7節8節なんですけども、53章はとても素晴らしいところですので、冒頭からかいつまんで読んでいきたいと思いますけれども、イザヤ書53章1節からお読みいたします。誰が我々の聞いたことを信じ得たか、主の腕は誰に現れたか。彼は主の前に若木のように、乾いた土から出る根のように育った。彼には我々の見るべき姿がなく、威厳もなく、我々の慕うべき美しさもない。彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で病を知っていた。また顔を覆って忌み嫌われる者のように彼は侮られた。我々も彼を尊ばなかった。まことに彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。しかるに我々は思った、彼は打たれ神に叩かれ苦しめられたのだと。しかし彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。人間に侮られ捨てられる苦難のしもべとその十字架の様がここに描かれているわけですね。そしてエチオピアの宦官が読んでいたのは7節と8節です。このようになります。 彼は虐げられ苦しめられたけれども口を開かなかった。ほふり場に引かれていく子羊のように、また毛を切る者の前に黙っている羊のように口を開かなかった。彼は暴虐な裁きによって取り去られた。その世の人のうち誰が思ったであろうか。彼は我が民の咎のために打たれて、生ける者の力絶たれたのだと。まさしくイエス様の裁判の場と、また十字架刑のことを語っているということが私たちには分かりますね。だから苦難のしもべは私たちの身代わりとなった犠牲の子羊なるキリストなのだ。そのところをまさにエチオピア人のこの宦官は朗読していたわけなんですね。イザヤ書の53章11節12節最後のところを見てみましょう。彼は自分の魂の苦しみにより光を見て満足する。義なる我がしもべはその知識によって多くの人を義とし、また彼らの不義を追う。それゆえ私は彼に大いなる者と共に物を分かち取らせる。彼は強い者と共に獲物を分かち取る。これは彼が死に至るまで自分の魂を注ぎ出し、咎がある者と共に数えられたからである。しかも彼は多くの人の罪を負い、咎がある者のために取りなしをした。多くの人の罪を十字架によって復活した救い主は主イエス・キリストなのだということを、イザヤはイエス様が来られる700年も前にこんなにはっきり予言していたんですね。このことをピリポから解き起こされたエチオピア人はこんなふうに言ったとあります。使徒行伝に戻りますけれども、36節にありますね。道を進んでいくうちに水のあるところに来たので、宦官が言った。ここに水があります。私がバプテスマを受けるのに何の差し支えがありますか。これに対してピリポは、あなたが真心から信じるなら受けて差し支えはありませんと言った。すると彼は、私はイエス・キリストを神の子と信じますと答えた。これはブラケットの中に入ってますけれども、このように書かれてある写本もあるということですね。エチオピア人は洗礼を受けたいと、そのことを彼はきっとエルサレムで何度も見たと思うんですね。私もイエス様を信じたいと信仰を告白したわけなんですね。そこで車を止めさせ、ピリポと宦官と二人とも水の中に降りて行き、ピリポが宦官にバプテスマを授けた。二人が水から上がると、主の霊がピリポをさらっていったので、宦官はもう彼を見ることができなかった。宦官は喜びながら旅を続けた。すごいタイミングですね。そして洗礼を授けた後ですね、ピリポは聖霊によって連れ去られたと言います。後のことは私に任せなさいということですね。ピリポはさらにサマリアで伝道しながらカイザリアまで行ったというわけなんですね。神様はたった一人のために伝道者を使わすほどに一人一人を大切にする方なんですね。しかも外国人でですね、障害を持っている人、その人も神様の豊かな祝福の器とされたということなんです。この後どうなったんだろうか、聖書には書かれていないんです。で、私はちょっと調べてみました。現代エチオピアでキリスト教が最大の宗教だそうです。人口の約 65% がクリスチャンだそうです。日本は何パーセントですか1% いるかどうか。そしてエチオピアの総人口は1億2000万だそうです。日本と大体同じなんですよ。その中の 65%、まあ、正教会、カトリック、プロテスタント、いろいろありますけれども、 65% がクリスチャンだというんですね。そしてエチオピアは北アフリカで唯一イスラム化を免れた国だそうです。この時に始まったんでしょうか。たった一人から始まったんでしょうか。神様はこんなに遠大な計画を一人から始められるんですね。そしてピリポはその神様の御業に用いられたんです。神様のタイミングです。絶妙なタイミングです。 このところを読みながら私ちょっと思い起こしたことがあるんです。というのは、今週の木曜日に祈り会がありますけれども、その後で泉ビレッジで家庭集会があります。家庭集会そのものは2007年に始まったんです。高橋恵美子さんのお宅で始めたんですけれども、ご主人はですね、家内が焼いて持っていくケーキは大好きなんです。でもケーキで釣られるような人じゃないんです。で結局家庭集会には参加されなかったんですけども、7年後、2014年に電話がありまして、ご主人が癌が発見されたということが分かったんですね。そして翌年、容態が絶望的になって、余命はあと3ヶ月から6ヶ月というふうにお医者さんから宣告されたそうなんです。それでお祈りくださいというふうに言われたんですけれども、祈りました。そして2015年の4月に病院に訪問していただけないでしょうかということを言われたので、薬科大病院の方に訪問しました。今、やっぱりイエス様のことを伝えようと思ってですね、私たちは神様のところに行くことができるけれども、罪が問題なんです。そしてこの罪をイエス様は解決してくださいましたというふうにお話ししたんですね。それで、帰りがけにご主人の方に、また来ていいですかって言ったら、うなずいてくださったんです。その後2回ほどお尋ねしました。その時にね、ご主人の名前が義友さんとおっしゃるんです。義を知るですよ。正義の義に知るです。非常にいい名前なんですよ。だからこれは、聖書的にもね、義というのはとても大切ですし、義を知るというのは素晴らしいお名前ですね、ということで、このことについて2回ほどお話ししたんです。で、その度ごとに、また来ていいですかって言ったら、今度は首を縦に振らないんですよ。それで翌月になってから朝ディボーションしていたらすっごく気になったんです。最初はうなずいてくださったのに2回3回と首を縦に振らなかった。なぜだろう、はぁと思いました。私は福音じゃなくて義友さんの名前のことを言ったんですよ。でも親がつけてくれた名前がいいから救われるわけじゃないですよね。なんかそのことがすっごくね、もう胸に責められる思いがして、でむしろご主人は、私はもう信じる準備はできている、なぜそれ福音を語らないんだっていうふうに、なんか迫ってくるような思いに、もうすぐに朝、今日お伺いしていいでしょうか、奥さんの方にメールをしたらですね、ぜひ来てくださいということ、1時過ぎに薬科大病院に行きました。それでもうご主人はね、激痛と、それからあと、もう体が硬直して動かないんですよ。で全部チューブが入ってますのでね、動けないんです。で、口も喋れないんです。だから私は奥さんに手を持っていただきました。ご主人の手を持って。で、もう一度、私たちは母の胎の中で神様によって作られた。だから天国に行くことができます。でも、この罪という問題が大問題なんです。これは今となってはもう償えません。だからイエス様がいるんです。このイエス様が私たちのために罪の身代わりとなって私たちをあがなってくださったんですと言ってですね、信じますかというふうに尋ねました。そしたらご主人は渾身の最後の力を振り絞って奥さんの手を握ったそうです。主人が手を握りましたと言うんですよ。で、私はそこでイエス様の名によって何時の罪許されたいと宣言しました。その4日後、ご主人は召されました。間に合ったと思いました。もちろん洗礼をすることはできませんでしたけれども、でもご主人は信じると信仰告白したんですね。そしてキリスト教式の葬儀をすることができました。私もそういう意味で聖霊の迫りを受けたという思いがしています。あのタイミングでやっぱりご主人はイエス様を信じることができたんだなというふうに思うんですね。私はなんと名前がどうのこうのってどうでもいいことを言ったんだろうと言って後悔しましたけども、でも許されてイエス様のことを述べ伝えることができて本当に良かったなというふうに思うんですね。神様は最もふさわしい時にその道を開いてくださいます。御業を行ってくださいます。例 たった一人のために伝道者を使わすほどに神様は私たち一人一人を心から愛しておられるんです。そして神様には深い深いご計画があるんですね。神様の絶妙なタイミングに追い出してその御業に生かされるべく私たちも御心に引き従うものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはともすれば早く早くと急ぎがちですが、すべてのことに私たちの思いをはるかに超えたあなたの時と深いご計画があることを信じます。私たちの日本にもどうか御子イエス様の救いに預かる人々が増し加えられますようにお導きください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。